恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の水曜日木曜日と皆さんに祈りに支えられまして、第4回北陸青年宣教大会がシティモンドホテルで開かれました。その2日目選択セミナーっていうですねプログラムがありまして、私の担当しているそのセミナーの中に耳のご不自由なですね方が出席されました。そしてその方のために手話通訳のですね奉仕をなさる方が一緒に来てくださいまして、そして、集会の間中手話で通訳をしてくださったわけです。そんな奉仕者がいましたので、せっかくですからということでですね、一つの賛美を手話でみんな指導していただきました。それはちょっと今出していただきますが、見ての中で、見ての中で全てが変わる賛美に、我が行く道を導きたまえ、あなたの見ての中で、皆さんご一緒に一回ですね、歌ってみましょう。行きましょう。はい。見ての中で、すべては変わる賛美に、我が行く道を導きたまえ、あなたの御手の中で。今度は手話で一緒、ちょっとですね、練習してみましょう。御手の中で、御手っていうのは神様の手ですから、手話一人一人によって違うらしいですけども、ちょっと K の格好をするんですって、こんな格好ですね。そして神様を指して、見ての、いいですか？見ての中で、中で、すべては変わる。こう入れ替わるんですね。すべては変わる賛美に褒めるのを差し上げる。ね。賛美に、そこまで行きましょう。はい。見て、間違いない。よーい、はい。見ての中で、すべては変わる賛美に、我が行く道を、我が行く道を、行きましょう。はい。我が行く道を導きたまえ。引っ張ってくれる。導きたまえはくださる方ですから。たまえ。はい。我が行く道を導きたまえ。あなたの御手の中で。やってみましょうか、もう一回。よーい。はい。見ての中で、すべては変わる賛美に、我が行く道を導きたまえ、あなたの御手の中で。素敵ですね。ぜひまた覚えてやってみましょう。本当に神様の御手の中で全てが導かれ変えられていく。私たちはまさにエステル書の中でそのことを見ているわけです。三日三晩断食の祈りをし、また三日三晩の断食の祈りの支えによってエステルは、私は死ななければならないのでしたら死にます。あの王様を恐れていたエステルがもはや何も恐れない。死ななければならないのでしたら死にますと言って立ち上がってついに3日目、行動に移ります。5章の一節。さて3日目にエステルは王妃の衣装を着て王室の正面にある王宮の内庭に立った。 王は王室の入り口の正面にある王宮の玉座に座っていた。命がけでエステルは王の内庭に入っていくのです。呼ばれもしないのにそこに入るならば死刑。前の置き先、ワシティは何でしたか？呼ばれたのに来なかったので追放されました。今度の置き先、エステルは呼ばれもしないのに行ったので死刑になるかもしれない。さあ、王様にそんな危険な状況の中で近づいていくっていうのはどんな思いなんでしょう。エステルはどんな風に王様に近づいていったんでしょうか。顔は青ざめ、足はガタガタ震えていたでしょうか。聖書はそんなこと全然書きません。さらりと書いていきます。でもやっぱりその時のエステルがどうであったか、私たちだけじゃない昔の人もすごく知りたかったらしくて、様々に想像をたくましくしたようです。そしてですね、実はエステル書、もちろんこれは旧約聖書ですからヘブライ語で書かれたのですが、このヘブライ語で書かれたこの旧約聖書を紀元前の3世紀ぐらいにギリシャ語にエジプトのある町で翻訳されました。それが70人訳聖書といって非常に有名な聖書です。今日2階の教会学校のあの部屋で坂井先生が頑張ってくださって、あそこに聖書博物館ができていますですね。あとでぜひですね、そこをよく観察、学んでほしいと思います。そこに70人訳聖書も出ておりますので、本物があったら大変なんですけど、それが出ていますですね。実は、この70人訳聖書、これにはですね、ただの聖書の翻訳だけじゃなくて、いっぱいいろんなものがくっついているんです。そして最近、プロテスタント、カトリックが共同で訳した新共同訳聖書の中には、そのくっついている部分も、一緒にその中に入ってまして、70人訳と言われるその、ギリシャ語訳のエステル書っていうのがそこの中に入っていますので、ちょっと皆さん今の5章の1節2節それを見ながらですね、古代の人がどんな風にですね、くっつけていったかを比べてみてください。3日目になってエステルは祈りを終え、礼拝用の衣を脱いで晴れ着を身にまとった。輝くばかりに装ったエステルは、すべてを見守る救い主なる神の加護を求め、二人の女官を招き、その一人に優雅にそっと寄りかかり、もう一人に衣の裾を持たせて後に従わせた。頬を紅に染めた彼女は、例えようもなく美しく、その顔には愛らしい笑みをたたえていたが、心は恐怖のために怯えていた。何ですかこれはと思うでしょう。そうなんです。エステルは王宮の扉を次々と通り抜け、王の前に立った。王は玉座に座り、きらびやかに清掃し、黄金と宝石で身を飾っていた。王はことのほか厳しい様子であった。威厳に満ちた顔を上げ、激しい怒りの眼差しでエステルを見据えた。王妃はよろめき、血の気が失せて顔色が変わり、前を歩んでいた女官の肩に倒れかかった。ところが神は王の気持ちを変えて柔和にされた。王は心配して玉座を飛び出して王妃を腕に抱いた。やがて彼女が気を取り戻すと優しい言葉をかけて慰めた。王は言った。エステルよ、どうかしたのか。私はお前の兄弟だ。安心するがよい。お前は死なせはしない。世の命令は一般の民に向けられたものだ。こちらに来なさい。そこで王は黄金の尺を取って王妃の首に当てた。そして彼女を抱擁して言った。私に話すがよい。エステルは王に言った。主よ、あなたは神の御使いのように私には思われました。あなたの栄光に恐れを抱き、私は心を取り乱しました。主よ、あなたは驚くべきお方です。御顔は恵みに満ちています。こう話しているうちに王妃は血の気が失せて倒れた。王は戸惑い、従者は皆でエステルを元気づけた。いかがでしょうか。面白いですよね。ですけど、眉唾ですね。さらりと書かれている、この聖典、聖書の迫力には到底かないません。想像すべきところはただそのまま残しておくべきところをですね、ここまでくっつけてしまうと、もうですね、聖書の雰囲気、迫力が迫ってこないのです。 エステルはそんなにも恐れに満たされ、途中で何度もよろめき倒れ、気を失うような状態だったんでしょうか。祈り込み、祈りに支えられて、今やすべてを主に委ねて、任せきって、固く立っているエステルの姿を私たちは、ご賞に見るのです。この後のエステルの姿、行動を見ていきますと、彼女がいかに落ち着いて、またゆとりを持っていたかを私たちは見ることができます。到底、おろおろおろおろしている様子はありません。私たちも、王の王、主の主の御前に、臆することなく、大胆に近づくことができます。それは、祈ったから出られるんではなくして、私たちの場合にはただ一つの理由、イエス・キリストが私の罪の身代わりに十字架で死んでくださって、その流された血潮のゆえに、ただそれだけの理由で、神の前に大胆に近づくことができる。他の理由は何もない。さて、エステルが一切を主に委ねて、任せきって前進したとき、王様は彼女に対する好意を表して、手の金の尺をですね、差し伸ばしてくれました。神様に委ねきって、信頼しきって近づくエステルに、神様が素晴らしい栄光を表してくださったわけです。私たちは、生きるにも、死ぬにも、また何事をするにも、神様の栄光を表すためにすべき、飲むにも、食べるにも、何事をするにも、私たちは神様の栄光が表されること、ただそれだけを求めるべきです。私たちは、本当にですね、神様の栄光を何とかして、この身をもって表したい。どうすれば神様の栄光が表されるのか。少しだけ聖書の中から、特にヨハネの福音書の中に見ることのできる、神の栄光の表し方、この秘訣、を見てみたいと思うんですが、まず最初に出てくるのが、ヨハネの11章の40節、ラザロの復活の場面です。もし、あなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る。まあ、その途中だけ抜粋して読ませていただきましたが、11の40、もしあなたが信じるなら、あなたは神の栄光を見る。本当に信仰がなければ、神に喜ばれることはできない。ただ神への信仰、信頼。それが神様の栄光を表す秘訣なのです。第2番目が、同じくヨハネ14章の13節。ヨハネ14章の13節にこうあります。また私は、あなたが私の名によって求めることは何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。私たちがイエス様のお名前によって祈るとき、その祈りが応えられる。そのことによって、父は栄光をお受けになる。私たちがイエス様のお名前によって、イエス様の御心に沿って大胆に祈っていくとき、その祈りが応えられていく。それは主の栄光を表す。私たちが祈らないで何かを成したとすると、私たちは私の腕が私の力がこれをしたのだとすぐ誇るでしょう。でも祈って何かを成していくとき、そしてその祈りに応えられて主が働いてくださるとき、私たちは誇るところは何もなくて、主がそれをしてくださったと主を褒めるのです。第3番目の秘訣は、この15章の8節です。ヨハネ15の8。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。これも素晴らしい御言葉です。私たちが一人一人が多くの実を結び、御霊の実と言われるキリストに似た品性や、また証の実という他の人をキリストに導くっていう実や、また唇の賛美という神様を褒めたたえる実や、そのようなですね、麗しい実を私たちが多く結び、キリストの弟子、群衆ではなくて、都合がいい時だけキリストについていて、都合が悪くなれば、はい、さよならのような群衆じゃなくして、エステルのように命を懸けて主に従うキリストの弟子、何があっても、はい、主に従います。弟子となることによって、 私の父は栄光をお受けになるのです。第4番目の栄光を表す秘訣はヨハネ21章の19節です。これは青年選挙大会でも渡辺先生が開かれた御言葉でした。特に渡辺先生は殉教ということを語ってくださったんですが、まさにそういう言葉です。これはペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すかを示して言われたことであった。ペテロがどのような死に方をして神の栄光を表すか。ペテロは最後は十字架につけられて死にました。ただの十字架だとあまりにももったいないっていうことで、どうぞ私を逆さまにしてくださいっていうんで、逆さ十字架にかけられて殉教したと言われています。ただの十字架だけでも苦しいのに、逆さまにされて十字架に釘付けにされて殺される。それはなんていうですね、苦しみでしょう。しかし、そのような死に方をして神の栄光を表した。パウロが言ったように、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストの素晴らしさが表されることを求める私の望み。本当に生きるだけじゃなくして死ぬことによっても神様の栄光が表される。皆さんは神様の栄光が表せるような死に方の準備をしていますか？私の死によってキリストの素晴らしさが表される、そのような死の備えがあるでしょうか？ぜひとも私たちはそんな栄光を表す生き方と栄光を表す死に方の備えをしておきたいものです。今日は一つ一つの御言葉、それを自分自身に当てはめながら、ぜひ黙想し、この私の身をもって、どうぞあなたの栄光を表させてくださいと祈っていきましょう。さて、エステル書です。何度も触れますように、このエステル書っていうこの小さな本は、聖書の中で不思議な位置を占めています。すなわちそれは、この聖書の中にありながら、この本の中には神様とか主という名前が一度も出てこないという不思議です。しかし、神様の名前が出てこなくっても、ありありと神様の働きを見ることができます。実は、このエステル書にはですね、奇妙な仕掛けが施されているっていうことが昔から指摘されてきました。ちょっと3節4節読んでいます。王は彼女に言った。どうしたのだ、王妃エステル。何が欲しいのか、王国の半分でもあなたにやれるのだが。エステルは答えた。もしも王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会に、ハマンとご一緒にお越しください。その4節の、今日王様とハマンはお越しください。その部分に一つの仕掛けがしてあるというのです。何のことでしょう。ちょっと今日の週報の裏のアウトラインのところに、この原文、ヘブライ語で書かれましたが、原文をですね、コピーしておきました。ちょっとヘブライ語がどんなものか、まあ見るだけでも参考になるでしょう。ヘブライ語は、右から左に読んでいくんです。左から右に読むんじゃなくて、右から左に読んでいくんですね。この上の4というところから、ちょっと読んでみますと、バトメール、エステール、イムアル、ハメレフトーブ、ヤボアハメレフブハマン、ハヨン、エルハミシュタ、アシェール、アシティロ。何のことかわかりましたか？はい。そういう風に読むんですけど、そのですね、途中に、下線の部分があります。すなわち、ヤボアハメレフブハマンハヨン。この部分の一番最初の文字を並べると、ヤハウェ、すなわち、神様というですね、主という文字になるのです。それで、ある、聖書なんかではですね、その部分だけ大文字で書いてですね、実はここに主が託されているのだとですね、言うんですね。変な書き方。でも日本でもこういうですね、謎のような歌とかそういったものはよくあるんですが、この4文字は聖なる4文字といって、ユダヤ人はですね、その文字が出てくると、おっと言ってですね、主の名を御台に唱えてはならないので、こう、口を閉じるんです。 さて、ずっと発音しなかったために今では一体それをどう読むのか正確にはわからなくなっています。だから適当に別の言葉を持ってきてエホバと読んだり、でもこれは間違いなわけですが、まあ、ヤーウェイとかヤハウェイだろうとか言うんですけど、正確にはわからなくなってしまうぐらい、この聖なる四文字を大事にしたわけです。でもこれは偶然だろうとですね、人は言うんですね。ところがですね、ユダヤ教のラビはですね、非常に先生はですね、熱心にもっと調べましたら、なんと、あと3つも出てきたって言うんです。1章20節、5章13節、7章の7節にも、実はこの聖なる4文字が隠されているって言うんですけども。まあ。はい。しかし、こういう方法で、巧みに主の名前を、ちょうどキリシタン道路のように、ですね、マリア観音のように、隠れキリシタンたちが隠れて、主の印をですね、持ったように、何らかの形で、こういう風にしてですね、主の名を残したのかもしれません。よくわからないんですが、言葉の遊びが、ここにはあるわけです。しかし、そういったことがなくても私たちは、主の姿をそこに見るのですが、エステルは、王の好意ある言葉、どうしたのだ、王妃エステル、何が欲しいのか、王国の半分でもあなたにやれるのだが、という、その問いかけに、何と答えるでしょうか。命がけでやってきたエステルですから、よほどの願い事があるのでしょう。ところがですね、エステルはすぐに答えないんです。すぐにその願い事を王様に言わないのです。時を待つんですね。神様に委ねながら、神様の導き、神様のタイミングを計ります。もしもこれが私だったら、エステルが私だったら、ちゃんとばかりにですね、もう命が助かったそのほっとした気持ちと、何が欲しいのか言ってみろって言われたら、もうすぐに、実は王様、と、自分の身がユダヤ人であること、ユダヤ人の絶滅の計画がなされていること、これはとんでもない命令であること、それを取り下げてくれるように、すぐに言ったことでしょう。ところが、エステルは言わない。今はまだ全てを明かすべき時ではないと判断します。エステルにはそのような時を見分ける知恵があったのです。神様に祈り祈り祈り、主の御心に全てを委ねて、主よあなたの御旨を表してください。あなたの御旨に従って私は一歩一歩進んでまいります。確かに主が導いておられるっていう、その導きがはっきりしないならば、私は進めません。そんな祈りを捧げてきたエステルは、この段階ではまだ言えない。そして、ただ願います。王様がよろしければ、今日私が王様のために設ける宴会にハマンとご一緒にお越しください。さあ、そのようにして、王様とハマンは、その夜のうちに、その日のうちに、エステルの宴会に招かれます。さあ、いよいよ、エステルの願い事が発表されるでしょう。六節、その主演の席上、王エステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。王様は、身を乗り出して、さあ、エステル言いなさいというのです。さあ、エステルは口を開きます。私が願い、望んでいる言葉、望んでいることは何だとさらに身を乗り出します。もしも王様のお許しが得られ、王様がよろしくて私の願いを許し、私の望みを叶えていただけますなら、叶えてやるとも何だ言ってみろ。私が設ける宴会にハマンとご一緒にもう一度お越しください。なんと、またか懐かしいですね。まだ言わないのです。そうすれば、明日私は王様のおっしゃった通りにいたします。本当にですね、エステルは、なかなかこの言わないということによって、実は王様はますます関心を持つんです。興味を持つわけです。王妃は一体何を思っているんだろう、願っているんだろう。ぐーっとですね、引き寄せられるようなですね、思いだったでしょう。奥さん方に、この方法をですね、お勧めします。ご主人に何か願い事があったら、このエステル方式をですね、一回試してご覧になるといいと思います。何かご主人にしてほしいことがあったら、 本当にしてほしいことがあるんですけど、言ってみなさい。いや、明日、あなたのためにご馳走を準備します。その上で言います。次の日、ものすごいご馳走を準備して、もうご機嫌になってるご主人が、さあ、飯は食った。何が言ってほしいのか。私が願ってることは、明日、もう一回ご馳走を準備します。ますますご主人はですね、引き寄せられて、一体何を狙ってるんだろうとですね、もうそうなると嫌と言えなくなるんじゃないでしょうか。そこまでなったらですね、上手だなと思いますけど。でもエステルはただ、巧みに王様の心をつかむために、こういう作戦を練ったわけじゃなくて、それ以上に、神様の導きはまだわからない。まだ神様の御心がはっきりしないので、私は前に出ることができない。実は、このようにして、二日間が伸びた。特に、二日目が伸びたということが、神様の素晴らしい逆転のための時、チャンスになっていくのです。御手の中で、すべてが変わる賛美に、我が行く道を導きたまえ、あなたの御手の中で、本当に神様の見ての中で全ての状況が変えられていく。そのために私たちが出過ぎないこと、神様の前に出て行って、神様早く早くと神様をせき立てないこと、エステルの姿にその賢さを見ることができます。さあ、ハマンです。9節。ハマンはその日喜び上機嫌で出て行った。ところがハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず、自分を少しも恐れていないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかしハマンは我慢して家に帰り、人をやって友人たちと妻ゼレシュを連れてこさせた。その日ハマンは喜び上機嫌で出て行った。皆さん、ハマンがどれほど上機嫌だったか。お酒がいっぱい入って、それだけでも上機嫌。その上、王様に、いや王妃に招かれて、王様と王妃と、二人、この、ハマンと、二人だけが王妃から呼ばれてですね、この宴会。もうですね、いい気持ちですね。自分はもはや王と並ぶほどの地位についた。王妃からわざわざご指名があって招かれた。それだけじゃない、明日も招かれた。エステルのうちに何があるのか、まるでハマンは知ろうとしないで、ただ上機嫌で鼻歌まじりに宮殿を出て行こうとしましたら、宮殿の門のところで嫌なものを見ちゃったんです。あのモルデカイです。門のところで詰めている役人の一人モルデカイが、他の者たちがみんなハマンに向かってひれ伏してハマンを拝んでいる、そのような中でハマンは席を立とうともしない、動こうともしない、ピクリともしないで、ただ、ハマンをモルデカイは、ぐっとですね、睨みつけるような、そんな目で見る。その、モルデカイを見たとき、ハマンは憤りに満たされるのです。モルデカイによって、憤りに満たされたハマンのその後の行動は非常に興味深いです。我慢して家に帰り、その怒りをですね、爆発させないで、って心の中にですね、苦虫を噛みつぶすようなそんな思いをですね、ぐっと心の中に持ったままで我慢して家に帰って、人をやって友人たちと妻ゼレシを連れてこさせて、そして彼らに、彼は得意の絶頂、友人と妻に自慢話を始めるのです。11節、ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の主張や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどを全部彼らに話した。そしてハマンは言った。しかも王妃エステルは、王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日もまた私は王と一緒に王妃に招かれている。いかにハマンが嬉しかったか、得意の絶頂にいるかがよくわかります。輝かしい富、子供が大勢いる、後でわかるんですが、10人の子供はいます。王に重んじられて今や総理大臣の地位にあること。王妃エステルから、王様と私だけが招かれて、明日も招かれている。いかに自分が今やこの国のスーパースターになったかを、とくとくと語るのです。箴言の12章の23節に、利口な者は
知識を隠し、愚かな者は自分の愚かさを言いふらす。ハモンは、まさに、友人と妻たちを前にして自分の愚かさを言いふらしたのです。私の光栄はもはや疑いようがないほど、登り詰めるほど登った。13節。しかし、私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これらのことは一切私のためにならない。いや、ハマは、まあ悪い意味でですけども、非常に正直ですね。あの男、モルデカイを見なければならない間は、私のこれらの光栄、富も子供も地位も名声も何の足しにもならない。何も私に喜びを与えることはできない。あのモルデカイを見ている間は、ハマンは、あのモルデカイ一人のために、これほどの富を、これほどの栄誉を築きながら、それが何の足しにもならないというのです。ハマンはどうしてこうもモルデカイが気になるんでしょうか。どうしてモルデカイ一人によってこんなにもその喜びが吹っ飛んでしまうほど影響を受けてしまっているんでしょうか。変わった奴が門のところにいるわい、ちょっと変わり者がいるわいとですね、見過ごしになぜできなかったんでしょう。気になってしようのない存在です。それは他でもないモルデカイの高ぶり、ごめんなさい、ハマンの高ぶりが引き起こした憤りなのです。すべての人が私に敬意を表すべきだ、私こそそれにふさわしいものであると思い込んでいるハマンにとって、一人ですけれどもモルデカイがガンとして頭を下げようとしないその存在がもう憎くてしようがない。あんな子役人にバカにされてっていう思いが彼の平安を喜びを奪い取るのです。歪んだ自尊心、私たちはみんなある意味でいい意味で自尊心を持たねばなりません。でも本当に生まれながらに私たちが持っている自尊心というのは歪んだ自尊心、この歪んだ自尊心の塊をふっとですね持ち抱えていますと、自分の願うように動かない、自分の思うように行動しない、このモルデカイの存在が気になって仕方がない、その存在が目の上のタンコブのように見えて、そしてハマンのように狂気じみた憎しみ、怒りを抱いたままで動いていくのです。ハマンは常に自分を称賛し、自分を受け入れてくれる人々を周りに集めて、そういう人たちに囲まれていなければ気が済まない存在です。妻や友人たちを呼び集めたのはまさにそのためです。ごますりの妻、友人はハマンに提案します。14節。すると彼の妻ゼレスとすべての友人たちは彼に言った。高さ50キュビトの柱を立てさせ、明日の朝王に話して、モルデカイをそれにかけ、それから王と一緒に喜んでその宴会においでなさい。この進言はハマンの気に入ったので、彼はその柱を立てさせた。50キュビト。1キュビトっていうのは、ここからここまでの長さです。まあ人によって、長さ違うでしょうけども、段階にあるように約44センチ。ですから、50キュビトは、22メートル。皆さん、22メートルの柱を立てさせってのは、馬鹿に高い柱です。みんなから見えるように、ね、モルデカイをあげようというわけです。自分を、喜ばせないでいる。自分の喜びを奪い取る、あのモルデカイが憎くて仕方がない。しかし、実は、自分を喜ばせないようにしているのは、モルデカイではないこと。実はそれは、ハマン自身の、自分自身のうちにある高ぶりと、歪んだ自尊心のゆえであることを、ハマンは認めないのです。そして、モルデカイを憎み、モルデカイを木にかけよう。 と心に決めてしまうのです。さあ皆さん、今朝私たちのうちに、私たちの心にこのハマンは住んでいないでしょうか。自分で自分を惨めにしておきながら誰かを憎み妬み裁いてしまうことはないでしょうか。ハマンは私だと私たち一人一人今朝神様から問われているような思いがするのです。青年宣教大会、今回はサバイにいらっしゃったマーチン先生ご夫妻に様々な方で奉仕をしていただきまして、二日目、お二人がですね、前に立って、ゆっくりですね、お明かしの時間をですね、取っていただきました。その中で、奥様、ふみこ先生が救いと献身の証をしてくださいました。この奥様は、私の進学校の後輩にあたるですね、非常に優れたですね、先生なんですが、この、彼女がですね、クリスチャンになる前、なかなか自分の罪がわからなかったというんです。そんなある日、偉大な生涯の物語っていうあの映画を見たって言うんです。ビデオにもありますが、その映画の中で、ダザロの死ぬ場面があります。ダザロがまた死者の中から蘇らされるっていうですね、場面があります。その場面で、この、ふみこ先生はですね、イエス様が涙を流されたっていう場面で考えたって言うんです。一体なぜイエス様はラザロの死んだそこで涙を流したんだろう。聖書の中で一番短い説です。主は涙を流された。蘇らせればそれで終わりなのになぜ涙を流すんだろう。おかしいなと思ったそうです。でも、その映画を見ながら彼女はこう思ったって言うんです。イエス様の涙は、ラザロの死に対してではなくして、そこに見えている不信仰のために流された涙なのだと分かったって言うんですね。すなわち、不信仰を泣かれるイエス様、すなわち不信仰がイエス様を涙させる罪なのだと分かったというのです。そして場面が進みまして、十字架の場面に移って、何の罪もない清い、この上もなく愛に満ちた正しいお方に向かって人々が十字架につけよう、十字架につけようとイエス・キリストを十字架につけてゆく。イエス様が十字架につけられるのを周りの人たちは北総園で喜ぶ。それを見ながら、この上もなく清いお方を十字架につけようと叫ぶ。その恐ろしい罪、すなわち清さに対する憎しみ、これが罪なのだと分かったというのです。私は、この文子先生のその言葉はとても心に強く残りました。罪とは、清さに対する憎しみなのだっていうんです。ハマンが、断として、頭を下げようとしないモルデカイに対して憎しみを持ちます。決してハマンに屈しようとしない。いや、ハマンを神として崇めようとしないモルデカイ。彼は正しいのです。清いのです。しかし、その清いモルデカイが、ハマンは許せないのです。憎むのです。殺さないでは気が済まないのです。これは、実は私たちの姿なのです。罪とは、清さに対する憎しみ。清いことが正しいことが愛らしいことが、麗しいことが許せない。罪のない、清い、この上もなく正しく愛に満ちたお方を十字架にかけたのは誰でしょう。モルデカイを十字架につけようとしたのはハマンですが、イエス・キリストを十字架につけたのは誰ですか。はい、それは2000年前の誰かです。いいえ、聖書は私たちに向かって、あなたがキリストを十字架につけたというのです。あなたがキリストを十字架につけた。あなたの罪が、不信仰の罪が、あなたのうちにある清さを憎む罪が、キリストをとてもこの地上に置いておけない追放だと木にかけた。私にはそんな部分はありません。私にはそんな心はありませんと誰が言えるでしょう。 イエス・キリストを亡き者にしたあの宗教家、律法学者、群衆の中に私たちの顔を見ないでしょうか。神様の栄光よりも自分の栄光をひたすら求めるハマンがモルデカイを木にかけたように、ひたすら自己中心に自分の利益を、自分の栄誉を、自分の損得を先に立て、いつも自分を喜ばせることを考えてしまう、その自己中心の罪がキリストを十字架につけた。モルデカイを憎み、この正しい人を亡き者にしなければ喜べない、そのハマンの姿のうちに私たちは自分自身の姿を見、清さに対する憎しみという罪が自分にあることを認めて、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見ましょう。イエス様のあの血まみれの十字架を心の中で見上げながら、イエス様、あなたを十字架につけたのは他の誰でもないこの私です。すぐに妬んでしまう、憎んでしまう、裁いてしまう、常に自分を王にし、自分を神の立場に置く私こそが、お前はいらないと十字架に私がつけたのです。と胸を打ち叩きつつ、キリストの十字架を見上げたいのです。そして不思議なことに、私がつけたキリスト、十字架のキリストが、またこの私の不信仰の罪を、清さを憎む罪を清め許すのです。不思議な神様の取り扱い。私がキリストを十字架につけたのに、そのつけられたキリストの十字架の血潮が、この汚れた罪をまた許す、清めてくださる。どうぞ死の前に、どうぞ私のハマンの心を清ってください。許してください。私を変えてください。そして、神の栄光を表すものに、どうぞ私を作り変えてくださいと祈っていきましょう。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。